こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。運動機能障害症候群のマネジメント理学療法評価 MSI アプローチ ADL 指導は、シューリー・エイス・サーマンが提唱発展させたムーメンス、筋骨角系疼痛の評価と介入の枠組みとしてまとめた理学療法の専門書である中心にあるのは、痛みを画像所見や局所組織の損傷だけで捉えるのではなく、反復される姿勢、関節運動、筋活動、日常動作によって特定組織へ加わる負荷との関係から理解する視点である。本書は、患者固有の運動パターンを観察し、疼痛を増悪させる方向や過剰な運動を検出し、それを修正した際の症状変化を確かめるという臨床推論を重視する、評価、症候群分類、運動療法、ADL 指導を切り離さずに扱うため、診断名だけでは介入方針を定めにくい慢性再発性の運動器症状を考える際の基礎資料となる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に痛みを組織名だけでなく、反復する運動負荷の結果として捉える本書の特徴は、筋骨角系の痛みを単に損傷した組織や解剖学的部位の問題として完結させず、運動の繰り返しによって生じる負荷の偏りとして検討する点にある。 MSI では過度な回数時間強度で組織に負担をかける過用と、本来は別の部位で分担されるべき運動や負荷が特定部位へ集中する誤用が重要になる。例えばある運動方向で腰椎や骨盤体の不要な運動が繰り返され、それに伴って疼痛が誘発、増悪するなら、問題は局所の痛みだけでなく、その運動制御のあり方にも存在する可能性がある。この考え方は、構造的異常が明瞭でない症例、症状が再発しやすい症例、同一の診断名でも動作によって症状が異なる症例を整理するのに有用である。ただし、MSI は疼痛の全原因を運動パターンに還元する立場ではない。炎症性疾患、重篤な病態、外傷、神経学的要因などを適切に除外考慮した上で、修正可能な運動負荷を治療標的として乱すためのモデルとして理解すべきである。次に、一次検査と二次検査によって観察した動きと症状変化を結びつける MSI アプローチの評価は、見た目のアライメントを判定するだけではなく、運動の観察と症状反応を段階的に結びつける点に特徴がある。一次検査では姿勢や基本的な運動課題の中でどの部位がどの方向に過剰または早期に動くか、左右差や代償があるか、そして疼痛がどう変化するかを確認する。ここで得られるのは疼痛に関連しうる運動パターンについての仮説である。続く二次検査では、問題と考えられる運動を都市的な誘導、ポジショニング、課題の変更などで抑制修正し、同じ課題で症状が軽減するかを確かめる。修正により痛みや動作が変わるなら、その運動方向や負荷分布が臨床上意味を持つ可能性が高まる。この流れは、硬いから伸ばす、弱いから鍛えるという単線的な処方を避け、各所見を介入可能な仮説として検証するための手順でもある。一方で、検査結果は評価者の観察技術、患者の理解、症状の変動にも影響される。したがって本書の枠組みを用いる際には、再現性のある課題設定と、疼痛を機能生活場面を含む複数の指標による確認が求められる。さらに、症候群分類は診断名の置き換えではなく、有意な運動方向を共有するための臨床言語である。本書で扱われる運動機能障害症候群は、医学的診断名を単純に置き換える分類ではない。分類の目的は、疼痛に関連する運動方向を過剰に動きやすい部位、負荷が集中する条件を整理し、評価と治療の焦点を明確にすることにある。すなわち、同じ腰痛、肩痛、膝痛という故障であっても、症状が現れる姿勢や動作、関節体幹の代償、修正による変化が異なれば、マネジメントも同一にはならない。本書の病理運動学的モデルは、静的な形態異常を中心に推論するよりも、動作の中で生じる方向を特異的な負荷に着目する。このため分類は、患者を固定的なラベルに収めるためのものではなく、治療仮説を組み立て、他者と共有し、経過に応じて見直すための道具といえる。簡約者の序文でも、症候群の分類はなお洗練の余地があるものとして言及されている。この点は限界であると同時に、分類を絶対視せず臨床所見と症状反応を優先する必要を示す。本書の価値は、完成済みの診断表を提供することより、動きの問題を一貫した言葉で考える基盤を与えることにある。運動療法の狙いを筋力向上だけでなく、不要な運動の制御と再学習に置く MSI に基づく介入では、エクササイズは筋力や柔軟性を一般的に改善するためだけの手段ではない。優先されるのは、評価で疼痛や機能障害と関連した運動パターンを変え、負荷をより適切に分散できるようにすることである。そのため、どの関節をどの方向へ動かすかだけでなく、どの部位の運動を抑え、どの部位に運動を担わせるか、どの姿勢で課題を始めるかが重要になる。 例えば修正によって症状が軽くなる運動方向が確認できた場合、その修正を患者が自力で再現できるよう課題の難度や環境を調整しながら学習を進めることになる。ここでは筋の弱さや短さを単独で原因と決めつけない慎重さも求められる。筋パフォーマンスの所見は運動制御、疼痛回避、負荷耐性、日常活動の要求と関連つけて解釈されるべきである。したがって本書の運動療法は特定の手技や固定的な種目集というより、評価書面から選択修正される処方原理として読むのが適切である。患者が痛みを増やさない運動経験を積み、日常のより複雑な動作へ移行できるかを継続して確認することが介入の妥当性を支える。最後に ADL 指導を治療の負荷要素ではなく組織負荷を変える中心的な介入に位置づける。本書が評価 MSI アプローチと並べて ADL 指導を掲げることは、治療室内で一時的に動作を修正できても生活の大部分で同じ負荷パターンが反復されれば症状管理が難しいという認識を示している。座る、立つ、歩く、物を持つ、仕事をする、家庭内で作業するといった活動では患者は無意識に慣れた姿勢動作を何度も用いる。 MSI の視点ではこうした反復こそが過用と誤用を維持する条件になりうる。したがって ADL 指導は単なる正しい姿勢の一律な指示ではない。評価で確認された疼痛誘発方向、患者の生活上の要求、実行可能性を踏まえ、どの場面で何を変えれば負荷を下げられるかを具体化する作業である。患者に過度な動作監視を要求することではなく、症状を増悪させるパターンを認識し、より許容される選択肢を使えるようにすることである。活動の回避だけに偏れば体力や参加が低下する恐れもあるため、負荷を減らす工夫と必要な活動への段階的な復帰を両立させる必要がある。生活場面への接続によって MSI は評価技法ではなく継続的な自己管理を含むマネジメントの体系となる。結論として、本書は整形外科運動器領域で疼痛を扱う理学療法士を主な読者としつつ、作業療法士、医師、トレーナーなど動作と症状の関係を体系的に考えたい専門職にも有用である。とりわけ画像や診断名だけでは説明しにくい慢性痛、再発性症状、日常動作で症状が変動する患者に対し、観察した所見を評価、治療生活指導へどうつなげるかに悩む読者に適している。読者が得るのは、個別の運動メニューを暗記することよりも疼痛を誘発する動きを見つけ仮説として修正し、反応から検証する臨床推論の枠組みである。類書には解剖学、トセ療法、筋力トレーニング、疾患別プロトコルを中心とするものが多い。それに対して本社は運動パターン方向特異的な負荷、患者の日常生活を一つの連続した問題として扱う点で際立つ。ただし症候群分類は発展途上の側面を持ち、全ての疼痛を説明する万能な体系ではない。この限界を踏まえ、医学的鑑別や他の評価知見と統合して用いるなら、本社は何が痛いかから、なぜその部位に負荷が集中し続けるのかへと視点を広げる。実践的かつ検証志向の専門書となる。ご支援いただける場合は、修理 A、サーマン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。